主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき。パーソナリティのケリーです。
水月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、うん、なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。
ああ、
はい、おもれきに第286回です。
286?
はい、
はい、
今年2019年のですね、2月からですね、あ、ちょっと業務連絡なんですけども、あのおもれきね、あのスポティファイでも聞けるようになりました。スポティファイ、
はい、何やそれ。
スポティファイは音楽ストリーミングです。
わけわからん。
今
までそれに類似したものあったんですか。
はないですね。ほら、
iTunes とかとは違うの。
iTunes とはまた違うメーカーさんのポッドキャスト。
iTunes みたいなもん。
ちょっと違うんだけど、ちょっと違う。ほら、Amazon でさ、Amazon プライムに入るとさ、Amazon
映画とか見れますね。
データ見放題のとか、はいはいはい、なんだっけ、他にもなんかあるじゃん、そういう動
画像とかね、
あの映画とかテレビとか見られる、ね、Netflix とか、
は
あ
は
あ、ああいうのの音楽版があって、でそういうのも音楽版のやつもいくつもなんかそういう発信してるとこって
ツイッターとかによく宣伝出てますね。
出てます、
うん、いや違うかな、
うん、ちょっと僕も分からない、うん、で、あのそういうのに一つ Spotify っていう、なんていうの、メーカーさん、会社があって、そこからですね、その Spotify さんからメールが来て、ポッドキャストを、Spotify でもポッドキャストを配信できるようになっているので、載せませんか、配信しませんかと。
ぜひおもれきを。
はい。向こうか。
ほんまかいな。
本当ですよ。
マジで。
本当ですよ。で、ちょっと、手続きだけ、手続きというか、その、まあ、設定だけ、したら、ポンって、載りましたので、載ってます。なので、Spotify だと、Android スマートフォンの方も、ちょっとやっぱ iPhone は Apple さんなので、
はいはいはいはい、
ちょっと Android 版のスマホではちょっと iTunes 経由のがちょっと聞けないようなことも、
はいはいはい、
ちょっと以前もお問い合わせがあったし、で Android の方はちょっとアプリもないですので、まあ、ちょっと一つAndroid でも聞ける選択肢が増えたかなと思いますので、ぜひそちらでも。
あれはなんだっけ、バックナンバーとかもずっと聞けるんですか。
ね、15ぐらいしか聞けない。一緒です。iTunes のと同じようになっておりますので、はい、でも最新回はこのように聞けますので、ちょっと選択の自由で。
ああ、新しい
の
ですね。
はい、ね、なんかよくわからん、僕も Spotify を使っていないので、よくわかっていないんですけれども、まあなんかちょっとアプリをダウンロードしてちょっとチェックしてみましたけど、外国の番組が多いですね。日本の番組は少ないみたいですぐらいしか分かんない。
それまたあれじゃないの、こう視聴者が割れちゃって、iTunes のランキングが落ちちゃうんじゃないの。
分かんない。
分かんないね、
でもみんなが聞いてくれれば
最低か、
みんなの安らぎになれば僕たち
も、まあまあそりゃそうだ
なと。
そりゃそうなんだけど
思います、
うん、
さあ、今回はですね、移民の話をしようと思いまして。
移民、
はい、日本から海外に行っちゃった人のをちょっと取り上げてみようかなと。
今の議論とは逆ですね。
そうですね、今は
外から入れようかって話ですけど、
移入民ですけど、移出民っていうんですね。
なるほど。
まあ、あんまりね、水月さんは外国に行っちゃったお友達っています？
そうですね、はい、 アメリカ仕事で、うん、アメリカ中東に行った人もいるんだな。
それは一時的にずっと帰ってこないの？
いやまあ3年か4年行ってたから。
じゃあ時期帰ってくるって感じ、
うん、あ完全に、
うん、
あーなんか言ったな、アメリカ人と結婚したって
こと
だ
ったな。あ国際結婚ね、僕もやっぱアメリカとかニュージーランドとか行っちゃった人とかいますが、
移民
って聞かないね。
興味日本から移民、
うん、
あでもあれか、年いってからなんかねタイとかにとかよくやりますよね今。
あーあの
老後ね、
フィンランドじゃなくてフィリピンとか、
フィリピンとか中、うん、東南アジアか、
うん、あのセブ島とかね、はいはいはいはい、行っちゃったりね、
税金が優遇されたりとかって。
あそうなの、なんか、ね、あなんかそうやって向こうに仕事しに出ちゃった人、台湾なんかすごく優遇されるってちらっとテレビで見ましたけど、
帰ってこないパターンね、
うん、うん、いいのかな、まあ人それぞれ幸せの形は
違うから、あ水の住みかを、
うん、
フィリピン、タイ、
難しいね。日本もいいとも思ってない面もあるもん
ね。まあまあそらね、
うん、でも住めば都なんだよね。
そうそうそう。
でまあもともとちょっと以前からですね、そのやっぱ移民って興味があったっていうか、うちらほら聞くじゃない、うん、ブラジルに行ったとか
南米とかね、
満州とかね、うん、っていうのはちょっと興味があったんですが、ちょっといい本を見つけて勉強しましたので、
はあ、
それを元ネタにちょっと何回かに分けて、
うん、
移民の話をしていきます。
移民の話、
はい、うん、参考にするのはですね、山川出版社から出ております海を渡った日本人、
はい、
岡部真紀夫さんが、書かれた本を参考にいたします。
うん、
はい。でこう移民ね、まあ、日本でよく聞くのはやっぱそのハワイにブラジルに満州とかがよく聞くんですけども、
はい、
まあ、この本によりますと移住先には3種類があるそうなんです、パターンが、うん、でまず一つは独立の主権国家やその自治領に移住しちゃう、
うん、
例えば、主権国家というとアメリカやブラジル、
はい、
で自治領というと、まあ、ちょっとこれ明治時代の戦前の話なんですけども、
うん、
あのカナダやオーストラリアとか、
あイギリスの自治領ってことね、
ね、うん、そういうような、パッていくところですね、
うん、
でこうするそういうところに移民で行くと、その移民は主権がないんですよ。
はあ、
で主権で日本の影響もこう受けれない、
うん、
横やりも入れないので、うん、だそうですね、主権が及ばないだけでなく、うん、日本より先進の欧米諸国の支配地域であり、
うん、
日本人移民を主に安価な労働力として受け入れられる、
うん、
でこの地域では日本人は経済的、政治的に劣位、低い立場に位置づけられていきます。で、便利な労働力であるが増えすぎると自分たちの職を奪う迷惑な存在に移ってしまいます。そのため、移民はしばしば迫害と敗訴の対象になりました。まあ、なんか戦争中とかの話なんかだと、
まあ、まだ今の日本に来てる人に今近いよね。
そうですね、うん、うん、ジャパユキさんとかね、
そうそうそう、うん、なん研修生の名目で、うん、みたいな
ね、まあ、ケリーさんは福祉関係の仕事してますけど、
介護なんか、
ね、介護業界もすごく今人手不足で、
うん、
やっぱその外国人労働者として介護の業界に引っ張り込んでいるんですけど、
はいはいはい、
この今ねこの2018年19年の時点でどこの外国の方が一番多いと思います？その介護の勉強しに来るんですけど、
ああなんだっけ、ベトナム？インドネシア？
よくお勉強されてますね。
なんかそうなんですよね、うん、
ベトナムなんです
よ。ベトナムですか、うん、
であのベトナム、インドネシア、ちょっと前は中国とかだったんですけど、今ベトナム、よそではインドネシア多いって言ってたかな、うん、であのなんかね、そのあちらさんの国となんかそういう労働者受け入れのなんか
協定があ
るみたいなのがあって、あの受け入れてるそうなんです、
はいはいはい、
でもすごい条件厳しいんですよ。
ああね、その言葉の壁をまず越えてたんです
よね。その言葉と文化の壁もあるんですけど、うん、で今がそういう介護の学校に行くでしょ、
うん、
じゃあ介護の国家資格取らないといけないんですよ、うん、でそれ不合格だったら即帰国なんです
ね。あ、
猶予がないんです、
ね、浪人とかできない、
できないんだって。
へ、
一発合格じゃないとダメなんだって。
で出戻りとかは、
それはちょっと分かんないけど、そのなんていう、そういうなんかビザとかなんか言うんですか。非常にそので別にそのベトナムとか海外の言葉で問題が読めるわけじゃないから、
そうそう、ね、
全部日本語でやるからすごいハードなんですって。
うん、
うん、まあね、もう今外国人だらけですもんね、あのコンビニも居酒屋も。
まあそうですね、
日本人の店員さん見るとあって思うよ最近。
街に立ったらね、もうどこやねみたいな感じだね、うん、
ケリーサンシティの居酒屋もチェーン店系はもう半分外国人のですね、
多いね、
うん、こんな焼き鳥とかどんな気持ちで焼いてるんだろうとか思うなんだこの食い物はとか思いながら焼いてんのかしらとか
日本人が中華料理やってるのもんじゃない
。あ、違うか、そう、そう、そうだね、うん、ね、まあ、マニュアル通りなんでしょうから、
うん、
難しくないんですけど、いないね日本人って、うん、どこで働いてんのかしらね
引きこもってちゃう。
あ、でもね、その学校に行くっていう条件で日本に長期滞在させてもらってきているでしょ、う
ん、
やっぱね逃走するんですって。
あ、聞きますか、
うん、だからその辺も難しいみたいね、
うん、
うん、まずこれ一つ目ね、
主権国家や自治領、
はい、
はい、
二つ目、独立の主権国家の植民地や勢力圏、
植民地、
当時で言うと明治大正の頃で言うとハワイ、
はあ、
フィリピン、
はあ、アメリカの
ってことね、うん
うん、
マラヤ、マレーシアのことですか、
マレー半島ですね、
うんうん、とかシンガポール、
イギリス
とかですね、
うん、
こういうところは少数の欧米人と彼らが支配する多数の原住民がいます、
うん、
で日本人移民は欧米人に対しては被用者、
うん、
原住民に対しては雇用者になるんですって。
雇用者、
雇う側、
白人が日本人を雇ってさらに現地人を働かすの、
うん、フランチャイズみたいなもんじゃないですか、
中間管理職ってこと、
うん、
ああ。か頭みたいなもんなんだ、その
みたいな、ね、
労働者頭、うん、う
ん、こんな感じ。
ああ、まあね、話が通じるからね、
うん、
一定のその知識とか
は
あれがね、やっぱりないと
できない、ね、
できないし、
うん、
あ、それが日本人は便利なんだ
当時で言うとね。
あ、なるほどね、うん、
うん、だからだんだん日本も今からこういう感じになっていくのかしら。ああ、そんなことない、日本は主権国家だからダメか、
うん、うん、
今ちょっとどの辺が該当するかな、ちょっと
そう、今1でしょ、
うん、じゃあ3つ目ね、
うん、
日本自身が植民地勢力圏としている地域、
うん、
例えば戦前だと台湾、
うん、
朝鮮、
満州とか、
満州に樺太に南東諸島などですね。
あ、
まあ、いわゆる日本が実質支配しているところですので、原住民族の生活水準が日本人より低いため、うん、日本人が優位となります。
北海道とか違うんだ。
北海道は日本でしょ、
それ移民とは言わないんだ、まあ、あれ
じゃん、今回の場合はちょっと違う、
入植したみたいな、
うん、
違うけど、うん、
外国に行
っちゃう。それ移民という概念じゃないんだね。
みたい。この本ではちょっと出てこないですね。なるほど、うん。で、満州のように国策でない限りは一般の労働者や農民が移住することはないそうです。
ん？どういうこと？
だから労働だから、あの満州は国の政策で農民とかを移民で行かせてるけど、その例えば台湾とかは農民として畑を耕すために行くんじゃなく、オーナーとして行くでしょ。
はははは、
行くとしたら、うん、
はははははは、
下働きじゃない、うん、雇う側、支配する側として移住するっていうことでしょ。
受け皿があってってこと、
うん、
だ向こうで畑をするんじゃなくて、うん、
オーナーになるの、
向こうに畑があると、白人が持ってる畑とかがあって、そこに働きに行くとか、もしくはそこと原住民との間の、
うん、いや日本が実質支配してるとこだから、日本人が一番偉いから、
はあ、
だから社長とか店長として
そっちに行って、あ、そうか、日本の植民地の場合はそういうことか、うん、現地人を使うための、うん、まあ、頭みたいにってことね、
はい、なのでこういうだから労働者とか雇われるとか農民として行くんじゃなく、中小商工業者、
はあはあはあはあ、
ね、だから農業漁業の経営者、海運業者、都市サービス業者といった自営業系が行くんだって。まあそう言われたらそうだよね、単純に考えてね、
まあ、一発当てようってタイプが多いわけね、うんうん、
でもし雇われてる側の立場の人が、
うん、
そういうこの台湾とか日本がの勢力圏の地域に行く場合は、熟練工や特殊な技能者とか、
はあ、
事務職員、教員とか、
はあ、
公務員、
はあ、
っていうような感じ、うん、で日本人が支配し差別する側になり、原住民との間に民族的階級的な二重の隔たりと緊張が生まれてきます。
それ日本の勢力圏の場合
ってことですね、はい、だから反日運動っていうのが起こるっていうことになる。まあ移民っていうとこの3つのパターンで、
うん、
になるそうです。
なるほど。
でちょっとこの本のね資料にね、移民何人ぐらい移民として行ったのかなというような、あのちょっとデータがあるんですけれども、
うん、
まあそのもちろん主に明治以降の話ですよ、はい、ね、江戸時代とか室町時代はちょっとなしね。そうするとまあよく聞くのはアメリカ、ハワイ、
うん、
ブラジル、満州ですけど、他にもやっぱりいろいろ行ってるんですね、
うん、
カナダ、メキシコ、ペルー、チリ、キューバ、アルゼンチン、ブラジル、パナマ、うん、パラグアイ、まあ、ダントツに多いのはこれからちょっと紹介していく国々になっていくと思いますけども、うん、アメリカ大陸、南北アメリカ大陸では、
うん
うん、でアジア、オセアニアでもソ連とかインドとかいるんだね。
ロシアね。へー、
でもウラジオストクとかいそうじゃない？
あ、
商売で、
まあ、商売はね、うん、聞きますよね。
ニュージーランド、タイチ、フィジーとか、うん、ボルネオ、ニューカレドニアとか、
あ、
天国に一番近い島ですよ、
うん。
ニューカレドニアはですね、明治の初期から、太平洋戦争中までで延べ5000人ほど移住しているみたいですね、
うんうん、
ロシアなんか5万6000人。
ロシア多いんだね、
うん、ってありますね、うん、であと中国系ですね、東アジアだと朝鮮、台湾、カラフト、南洋諸島、ここら辺植民地、事実上植民地としてたエリアですね。
これはでも 渡航者だっけ、これは移民の数とは限らない。
ああそうか、渡航者の
数、渡航旅行で行った人もいるって
ことですね。でも当時はそんなに海外旅行するような時代じゃないと思うと、まあ、参考的には、
ああ、まあ、ロシアとかだと、まあ、必ずしも移民とは限らないと。
ちなみにあと都道府県別の移民の数っていうのが
あるの、載
ってますね。1899年から1937年のおよそ40年間分のデータなんですが、
これは順番か、
多い順ですね。
ああ広島なんだ。
広島県が9万6千人。
へえ、なんでだろう。
沖縄が6万7千人、熊本が6万7千人、福岡が5万人、山口が4万5千、これはトップですね。広島ってアメリカに移民に行った人多くない？
ああそうなの。
うん、ドラマでやってた。
あたまたま
広島の山奥の人がなんかアメリカ大陸の方
に、和歌山かなんかに、ほらなんだっけ、潮の岬の先っぽら辺になんかほら、アメリカ移民の下帰ってきた人みたいな集落なかったっけ。
あそうなの、あそこ、あそこなんか牧草地みたいになってるとこですよね。そうそうそうそう、潮の岬って
和歌山がね5番目、6番目か、で広島ね、なんでだろう。
少ないのはね、5番目に少ないのが京都府、あ京都県になってるのこれ、京都府だよね。
本当ですね、
京都がね1720、
はい、
徳島が1500、埼玉が1350、栃木が1300、奈良が1200ぐらい。奈良少ない、なんか統一感がないですね。
まあ比較的やっぱりこう経済基盤がしっかりしてるところなんじゃない。
奈良が、
まあ奈良も古いしさ。
古いけど、
まあだからほら農業とかもやっぱり長い歴史があるから、そんなほら地主が強くてみたいなないし、自作農の人は小規模な自作農が多いから、別にそれ捨ててまで行こうとは思わない。
細々と食っていけてるのかしら。
そうそうそう、まあ、徳島とかほらね、埼玉か、関東圏は結構養蚕とか、まあ、比較的こう何らかの一応道がついてるじゃないのかな、
想像ですけど、
まあちょっとね、
だそうですね。
基本やっぱりこうね、両端が多い、多いとこってね、どっちかってやっぱり中央から遠いとこが多いね。
九州中国地方、
西か北かって感じですよね。
ああそうですね、ケリー三県は真ん中ぐらいですね。
ケリー三県は、
7000人ぐらいですね。
そうやな、
平均的ですね。やっぱ広島とかズバ抜けて多いですね。ダントツ1位なんですね。
万超えてるところとね、やっぱり5000切ってるところでやっぱり1000が、
これもやっぱりいろいろ何かあるんでしょうが、さあ1回目の今回はですね、幕末から明治維新の頃にかけての移民を紹介していきます。
幕末、
はい、
はあ、
幕末にも移民いたみたいなんですよ。
へ
え、幕末って言ってももう本当に終わりだけど、1867年、
ラストじゃん、
慶応3年ですね、ハワイ王国から、ハワイ王国駐日領事ってのが江戸にあったの、江戸か横浜にあったの。
ああ外交官が、
まだこの時はハワイはハワイ王国っていう、
まだそうね、アメリカに支配される前ですね、
で幕府はですね、ハワイ王国に、干渉農場、砂糖工場でってこと、
砂糖きびの農場ですね、
の労働者を募集することを許可したそうです。の江戸時代の本当にラストの、まあ、バタバタしてる時ですけど、ハワイに移民に行きませんかみたいな、働きに行きませんかっていう募集が、
まあとまで行かなきゃね、まあ労働者の募集みたいな感じ、
はい、があったそうです。でもちろん1868年には幕府崩壊しちゃいますね、 で、1868年5月ですね、一応こういう募集かけちゃったもんですから、新政府、明治政府の許可を受けずにですね、応募者153人はを、勝手にハワイに送り出しちゃったそうです。
へ
ー。で、日本からハワイへの最初の組織的移民がこの153人で、まあ、明治元年に行ったので、この153人のことを元年者って言ってたそうです。
へ
ー。元祖移民、ハワイ移民。
まあ、ほんとちょうど過渡期ですね、新政府と幕府の。
そんな時に幕府もよく許可しますね。
まあ、もうグダグダに行っちゃったんでしょう。
で、旧駐日ドイツ公使館の書記官ですね、
はあ、
が、幕府敗北後、会津出身者など40数名を連れてアメリカに渡っちゃった。このパターンもあるそうです、
は
あ、1869年のことです。で、この会津出身者たちは、このドイツの紹介で行ったわけですけど、カリフォルニアに、カリフォルニア州に、自分たちの村を作ったそうです。
うん、
これを若松コロニーと呼びます。
うん、
はい、これが、アメリカ本土への農業移民の最初だそうです。
うん、
うん、個人の斡旋によるこれらの初期の移民は準備不足、資金不足から定着できずに苦難の末帰国するか、虚しく向こうで命を落としたそうです。
うん、
で、自発的に、まあ、大変なんだけども向こうにハワイやカリフォルニアに残った人もいます。
うん、
で、その人たちが次の時代に移民してくる人たちの、兄貴的な存在として、
あ、受け入れる側のね、
はい、うん、大きな役割を果たすことになるそうです。
うん、
ちなみにですね、1867年ですね、幕末の在米日本人、
うん、
一応アメリカ政府の調査がありまして、
うん、
それによりますと慶応3年の時点でアメリカには日本人が67人いたそうです。
へ
ー。分かってる範囲で、サンフランシスコ周辺に住んでる人が多かったそうですが、
うん、
多くない？江戸時代って勝手にどうやって行ったんでしょうね。
なあ、ギリ江戸時代中にってことやな。
はい、
まあ、でもほらね、ジョン万次郎みたいに結構やっぱり船で流された人多いっていうから。
ああ、そっか、ロシアまで千島列島とかアリューシャンじゃなく
太平洋で、
うん、
まあ、そ、流れ着いたわけじゃなくて途中で、まあ、
拾ってもらうっていうのがあるもんね。
まあ、大体アメリカの船が多いから、
うん、
まあ、そういう人ぐらいだよね、
多分。そうなんでしょうね、
当時ならね。
なら、そのサンフランシスコには日本人がそれなりにいるので、
うん、
明治政府はですね、1870年に最初の領事館を開設しちゃってます。明治3、4年にはもうできちゃってる、
はい、
ちゃんと機能果たせたかどうかちょっと分かんないですけど。
いやいや、そうそう、でいらんってやってたでしょ。うん、
で、1873年、
はい、
この年、サンフランシスコ在留日本人は領事館調べによりますと男性が68人、
うん、
女性が8人、
うん、
子供が4人いたそうです。
うん、
スイフが、サンフランシスコに寄った時に住み着いちゃったとか、
はあ、
大道芸人、
あ、芸人ね、
逃亡者、
うん、
あと学生が多かったそうです。
まあ、留学か、うん、
もうこんないきなり初っ端から留学生っているもんなのか。
いや、そりゃそうでしょ、だって幕府の頃からやってんだから。
まあ、そうだね、勝海舟とかも渡ってるんだもんね。
まあ、彼は留学じゃない
けど、でもそうやって行き来は一応あったんだよね。この逃亡者ってのはいいよね。
ああね、これサンフランシスコだけってこと
ね。サンフランシスコ在留って書いてあるから
7、80人はいた。
圧倒的に男なんですね。
そうやね、うん、
どんな思いで渡ったんでしょうね、逃亡者とか。
だって逃亡者いないでしょ、女なんか。
うん、男だ。
学生もいないし、スイフもいない。だから芸人の嫁はんとかだけでしょ、多分。
そっか、うん、こんな日本人が外国で芸で食べていくなんて、この時代思い切ったことやるね。
まあね、うん、まあでもほら彼らって基本ずっと土佐回りしてんだから、まあ、九州行くかアメリカ行くかみたいな違いで。
そんな全然違いますけど。
違うけど、まあ、でも、まあ、でも一発当てりゃでかいってやつじゃないですか、うん、ゲームね。
アメリカンドリームを、
まあまあそうだ
ね、求めていったのね、うん、で、これアメリカの方ばっかなんですけれども、あと1970年代半ば後半になってくると、うん、ロシア極東地方の移民も始まるそうです。
あ、
1870年代後半でロシアに渡航者の数なんですけど、
うん、
400人、
うん、
で、1880年代前半になると毎年1000人ぐらいが、1000人以上がロシアに渡るそうです。
あ、
うん、どんどん増えてきますね。この頃ね、この1970年代80年代ね、長崎ウラジオストック間の船便が多かったんですって。
うん、
なので移住者は長崎県人が圧倒的なんですって。
あ、うん、そうか、そういう、まああれか、うん、出向地の問題もあるのか、出身地ってね。
だから東京の人がウラジオストック行こうとは思わない、船もなかったらって思うとね。まだ鉄道とかがで行きやすくなったら別でしょうけどね。
うん、
うん、
あ、そうか、70年代だったらまだ
明治の
怪しい時期ですね、鉄道は
ないよね、全部は通じてないでしょ、
うん、全然ですね、うん、
あれは西南戦争が78年9年、
うん、
だから本当に明治の
まだそうやね、鉄道は全然ですね、う
ん、今から本格的な文明開化の
時ですから。やっと統一されたぐらいね、うん、
なるほどですね、うん、で、明治初期の主な、ちょっと紹介したのが、ハワイにカリフォルニア、ロサンゼルス、あ、ごめんなさい、サンフランシスコか、
ほう
と、ちょっとロシアって出ましたが、他にはですね、あのカリフォルニアより辺境のアメリカの北西部、
うん、
あとカナダ太平洋岸、
うん、
あとオーストラリア北部、
うん、
サースデイ島っていうようなところにも行ってたそうで、このサースデイ島っていうのはどこなのかよくわかんないんですが、真珠貝の漁場だったそうですね。
へ、
うん、この辺が明治初期に移民として移住先として行ってたようです、うん、はい、なんかもっと明治時代が落ち着いてからかなって思ってましたけど、ちらほらといるもんなんですね。
まあ、だから組織的な移民というより、うん、まあ、出稼ぎですよね、うん、要するに、ね、真珠貝がどうだとか、うん、そこでなんかアメリカの西部の開拓でっていう、
うん、
でそこに仕事があるから、まあ、働きに行くっていう感覚だよね、
うんうん、
それがたまたま北海道だったかアメリカだったかっていう、うんうん、
じゃあね、今日はここまでにして、
ここまで、
はい、次回はまたこの続きを、
は
あ、移民のちょっと歴史をちょっと見ていきましょう。
幕末維新
期
まで、
はい
はい、
じゃあね、お便りいきますよ。
手紙、
はい、港さんからいただきました。
港さん、
はい、
はい、
ケリーさん、水月さん、海坊主さん、こんにちは。この前アプリに主に日本の歴史のことを話すラジオの歴史というコーナーができていましたね。ゼロ戦のお話の頃から聞き始めた私はやっとおもれき歴1年になりました、
うん、
そこで今回は改めてお礼が言いたくて書きました。実は昨年平成29年でこれね、お手紙いただいたのが昨年の年末なんですが、
うん、
実は、平成29年の前半から30年の前半にかけて交通事故にあったり、闘病中だった家族を亡くしたり、実家の 近くで災害があったりといろいろ重なって私はかなり元気をなくしておりました。もともと本を読むのは大好きなのですがなかなか集中できなくなっていたので耳で聞ける何か面白いものはないかなと思ったのがおもれきを聞き始めたきっかけでした。ですがおもれきを聞き始めてから話は面白いし見たいものや行きたい場所などいろいろ興味を持ったこともできておもれきに本当にたくさん元気をもらいました。本当にありがとうございます。おかげさまでこの冬は結構楽しく過ごしています。イラストのキャシー先生、音楽のフリーダムチンパンジーの皆さん、アプリの人にたちさんといったおもれきを彩ってくださっている皆さんにも本当にありがとうございますと言いたいです。ファンとしてはこれからも長く続けていただきたいですがパーソナリティの皆さんが楽しいのが一番だと思っていますのでどうか無理のないようにということでこれからも応援しています、といただきました。
ほう、
港さんは平成29年からずいぶん不幸だったんですね。
厄年
ねえ。
ね
え、あのちょっとでも元気の
まあまあ
の役に立てて嬉しいですけどね。
あとは上がっていくだけです
ね。うん、ね、交通事故に遭うのは災難ですね。
ご本人でしたっけ。
うん、みたいね。
はい、
うん、まあ後遺症とかないといいですけどね。
ああ
宮崎さん交通事故に遭ったことってあります？
そら車に轢かれてくらいありますよ。
あるの？
あるよ。
不注意な子だったんだね。
なんでやねん、うん、そら一生に一回ぐらいあるでしょ。
あ、僕もあるね。
あれへんの？
あるあるある。あのゲンチャリで通勤してて、
ああ
渋滞中だから、
ああ
速度走るじゃない、現車で。さガソリンスタンドの前ね、通ってたら反対車線からガソリンスタンド入りたい車があって、さ渋滞の方がさちょっと隙間作ってくれたとか、入ってきたんだね。ぶつかって
三級事故ですね、
転びましたね。
あ、
うん、転んだだけだったんで。
あ、そう、
うん、何もってお饅頭だけもらいました。
ご
めんねって、
うん、
ですね。普通に働いてましたけどね、まあ、バイク壊れちゃったんでちょっと直してもらったぐらいかな、まあ、保険利かしてね修理したぐらいで、まあ、死ぬようなのはちょっとないですね。ね、あのこっちが気をつけててもね向こうからやってくるのありますからね。
まあね、加害者も被害者もいつなるか分かんないですから ね、
ね、あの煽り運転とかはやめてくださいね。
あれはダメでしょ
う。ね、はい、ではね次いきますね。次黒ヤギさんからいただきました。
ヤギから来た。
はい、食べちゃったかな、お手紙。
すごい、本当だ、
はい。ケリーさん、みなずきさん、はじめまして。私は初回放送から聞いて楽しませてもらっています。長崎県民です。
お
そんなサイレントリスナーが、なぜメールをしたかというと274回で歯を抜いた話を聞いて私と同じ体験をしていると思いついメールをしたくなりました。私の時は親知らずが虫歯になり抜くことにしたのですが麻酔が効かず 3,4 回麻酔を追加してもダメでした、それでも試しに抜いてみようと試みてみましたが激痛で汗がびっしょり結局抜けずに延期。麻酔の注射の痛みにも耐えあの激痛を我慢したのに歯の一本も抜けずに帰る。こんなにがっかりしたことはありませんでした。炎症が強くて麻酔が効きにくかったのかなと先生は話していました。2回目は麻酔が効いてくれて抜くことができましたが痛みへの恐怖で2回目は逃げようかと思っていました。ケリーさんが前日眠れなかったという気持ちはよくわかります。水月さん本当に痛いんですよ。もう二度と体験したくないですね。今まで以上に歯を大事にしています。もちろんおもれきは歯よりも大事ですよ、といただきました。
うん、
やっぱり全国にねあの歯を抜く辛い体験談を経験している方たくさんいるんですね。
はあ、
ね、 痛いよね。もう抜いた後は何とも思わないですけどね。嘘のように元気に生きてますけどね。
ねえ、でもやっぱり歯は大事にしないとダメだね。
ポッドキャスターは歯が命ですからね。
あ、そうなんだ、
うん、なんだっけ、アパタイトだっけ、
あ、コマーシャル、
うん、
芸能人は
歯が命、
うん、
ポッドキャスターも歯が命、
うん、
うん、ほんと一本抜けるだけで噛みづらいよね。
いやー、うん、不思議なもんだよね、
他の動物なんかさ、何回も歯が生え変わるっていうのもいるじゃない。なんで人間は生えてこないんだろうね。
痛い時は本当にね、うん、もう引っこ抜いてやろうかなと思うけど、うん、抜いたら抜いたでまた物食えないんだよね。
でね、あの行った頃は歯を大事にって言って歯磨きも丁寧にするんだけどね、
そう
だんだん雑になってね。だから定期的に歯科検診って注意されないと僕はダメなんだなと、
うん、
思います。ね、
そんな磨いてらんねえよってね、
うん、でもさ10分ぐらい磨けって言うじゃん。
いや、そうですよ、う
ん、でも僕やっぱ5分はかかるよ歯磨き。
本当に、
うん、だって歯間ブラシするでしょ。
ああ、
でそれでチュチュチュって取って歯磨いて、ほんであれうがい薬。
え、そんなちゃんとやってんの。
うん、
その割にはなんかあんまり歯性が良くないじゃん。
うん、行くために叱られる
の。そうでしょ。
だからなんかね、その磨き落としみたいなのが
ある
のね。
あ、そうそう、うん、よく言われるけど、
うん、結構頑張って歯磨き粉も結構いいの使ってんのよ。
何、
コンクールっていうの
使ってて。ああ、なんか言われた言われた。
うん、でうがい薬もコンクールなの。
なんか緑の、
緑色のでそれでうがいして、もうねあれ書いてあるじゃん、何滴入れてうがいしてくださいって、
はいはいはい、
で歯科衛生士さんにはさ、もう倍ぐらい入れてくださいとかって叱られるんですよ。でまだそれ使ってるからこの程度で、この程度なんですよとかって叱られて、もうな、毎回叱られるの、うん、辛い、ね。すごい歯磨きにお金かけてますね。
そう、入れ歯とかにした方が楽なのかな。
いやー、ダメ。やっぱあの歯から感じる熱とかそういうのなくなるから、まあ、ね、そう入れ歯はちょっと
大変なんでしょうね。
で、水月さん息くさいって孫に言われますよ。
ポリデント、
うん。昨日ね、あの
何の話や、
移動中にさ、
はあ、
手袋落としちゃって、
はあ、
寒かったからもうボロボロだったから買い替えたんです、はあ、もうデパート行って、
はあ、
ケリーさんデパート行って、
ケリーさんデパート、うん、
で、まあ気に入ってる
ケリーさんデパート、
うん、ケリーさんデパートあるの、
はい、
うん、ケリーさんシティには、
は
あ、うん、ケリーさんステーションにケリーさんデパートがついてるんだけど、
お前は市長からだ。
支配者、うん、で、あの、でね、そこに気に入ってるブランドの洋服屋さんがあって、
は
あ、そこの手袋を使ってたから、あ、そこのあったから買いに行けって言っても、
は
あ、新調したんですよ、
は
あ、で、まあ平日だから暇じゃない、洋服売り場なんて、
は
あ、まあ、でこれくださいって言ったおばさんのね、
うん、
息がちょっと、
あ、
ちょっとうん、気になって、
まあまあまあまあね、そういう方おられますよね、う
ん、ちょっと歯石取った方がいいんじゃないかしらなんかって思ったの、
うん、
なんかすごく気にするの、自分も臭いんじゃないかって思われちゃ嫌だから頑張ってるけど、だから人の方がとても気になる。
そうね、
うん、
何の話
やね、あんと歯は大事にしましょうね。
はい、
はい、じゃあね、今日はここまでね。はい、おもれきではですね、リスナーの皆様からのお便りを募集しています。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談など、他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください、
うん、
番組へのお便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき2013@gmail.com、ツイッターはひらがなでおもれきと検索してください。 おもれきのアプリがアップストアで無料配信されています。過去回から最新回まで聞くことができます。また YouTube、 あと Spotify、
Spotify
とあとね、あのインターネットラジオグッドエアさん、
はい、
あとヒマラヤさん、シマラヤさんっていう、
うん、
アプリでもおもれきが聞くことができます、うん、いろんなお好きなので聞きやすい環境のを使ってぜひ聞いてください。
ほう、
あとおもれきグッズを販売しております。特設サイトおもれき .com をご覧ください、
はい、
また名古屋市では、名古屋市のなんであの時カフェさんでもおもれきグッズを販売しております。こちらもぜひご利用ください、
うん、
なんであの時カフェさんは営業日を確認していってくださいね。はい、ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。
さようなら。
じゃあ宮治さん、お疲れ様。
乾杯。お疲れ様です。
なあ、番組始まって5年、6年迎えますけど、そろそろ、うん、そろそろ、
何？
おもれきのイベントがしたい。酔ってるから言うけど、やりたい。
うん、やればいいじゃん。
お、本当に？
いや、いいよ。
じゃあやるよ。
どうぞ。
どこでやる？
おもれきの首都
愛知県
名古屋。
終わりは名古屋、うん、じゃあ場所とかちょっと調整しますけど、
ああ日程は
2019年
の
5月5日
を
単語の節句
新元号に
変わった
直後ですね。ああそう
だ、お新元号乾杯イベント、
ああいいじゃないですか。天皇陛下の即位をお祝いしておもれきの5年目をお祝いして、6年目
6年もうすぐ 6周年間近。
ああ
でちょっと待ってね、このちょっと山芋ステーキ混ぜ混ぜ、うん、本当にいいんだよね。やっちゃうよ、告知、これ流しちゃうよ。
いいよ。
じゃあ愛知県名古屋市でおもれきのリスナー交流会だね。
来た。
します。ちょっと場所等は調整しますが
追って連絡します。
参加したいって方は
5日の日程を開けてください。
開けといてください、
はい、
で行きたいって方はメールかツイッターのダイレクトメールで、あれツイッターとダイレクトメールですよね。メールかツイッターのダイレクトメールでご一報ください、
はい、
何人ぐらい来るんだろう。5人以下だったらもうやらないよ、悲しいから
いやあなたが言ってください。5人以下、はい、
ケリーさんと水月君も来るんだね。
行くよ、
うん、じゃあちゃんと行ったから来てね。来たい方は名古屋市です。名古屋市、
名古屋市内は
名古屋駅周辺か
栄ぐらい、5日と名古屋は確定です。
はい、ちょっと会場は人数でちょっと調整しますが、はい、やりますので、改めてメト番組のメールアドレスか、
うん、
ツイッターのダイレクトメールで参加表明をしてください。
飲みましょう。
ちょっと締め切りとかもちょっと未調整ですけど、
次回放送時、
いや収録時にもまだ間に合うね。
ああそうね、
うん、やるってことだけはちょっと加えて、これ配信用に加えときますので。
ああそう
そうなの、そうなの、
近日に、
う
ん、マジで
もう早速3月の配信で載せちゃうよ。
どうしようかな。
ちゃんと皆さん整形手術終わらせといてよ。
大丈夫、素で十分いける。
じゃあ2019年5月5日名古屋でお会いしましょう。
はい、
おしまい。